17ページ。次はご案内。家庭用小型焼却炉を無料で回収します。対象となる焼却炉。1、家庭用の小型焼却炉。2人程度で運搬可能なもの。2、金属製で地面に固定されていないもの。焼却炉の状態によっては回収できない場合があります。申し込み方法、電話で。申し込み問い合わせ、環境推進課、電話、463-1512。井戸水、地下水の引用にご注意ください。井戸水、地下水は、水道水とは違い、その水質が管理されていませんので、いつ飲用水として不適切になるかわかりません。安心安全な水道水をご飲用ください。また、お風呂や洗顔、歯磨き用としても好ましくありません。井戸水、地下水を飲用に使う場合は、安積保健所にご相談ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。公園遊具での火傷に注意してください。夏場の強い日差しにより、公園内の遊具、滑り台、シーソー、ブランコ、鉄棒等の金属部分や砂場の砂などが高温になっている場合がありますので、火傷に注意してください。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。犯罪や非行のない地域社会を目指して、7月は社会を明るくする運動の協調月間です。この運動は犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。今年も市内の各駅前で街頭キャンペーンを行います。日時、7月13日水曜午後5時から、実施場所、安積駅南口、東口、安積台駅北口、問い合わせ、福祉課、電話463-1594。水は貴重な資源です。節水を心がけましょう。市の水道水は、その約7割が上流の地域を水源とする懸水です。水源地の少雨の影響により、市民の皆さんに給水制限を行うこともあります。特に夏は水を多く使う時期なので、節水を心がけましょう。問い合わせ、水道経営課、電話462-3366。NTT タウンページとの合冊版として、市民ハンドブックを配布します。7月中に NTT グループ企業が市内全世帯及び事業所へ配布します。届かない場合はタウンページセンター、電話0120-506-309へご連絡ください。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。犬を散歩させるときは、リードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。カミツキガメにご注意ください。カミツキガメは、環境への適応性が高く、もともといた動物や植物を脅かしたり、人を噛んだりするなど、大変危険なことから、特定外来生物に指定されています。カミツキガメは、水路や水辺などに生息していることがあります。大変危険ですので、発見した場合は触ったり近寄ったりせず、すぐにご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。蜂にご注意ください。春先から夏にかけて、蜂の行動が活発になり、秋口には攻撃性が高まります。巣を発見した場合は、巣にいる蜂を刺激しないように行動しましょう。万が一、刺されてしまった場合には、すぐに患部を水洗いし、冷やしてください。強いアレルギー反応を起こすことがあるので、早めに医師の診察を受けましょう。 蜂の巣のできやすい場所は、家の天井裏、壁の中、軒下、換気口、床下通気口、生垣、木の枝、木の穴などです。蜂の巣の防止策、巣のできやすい場所にあらかじめ殺虫剤などを吹きかけておくと効果があると言われています。殺虫剤等をかけて問題ない場所か確かめてから行ってください。蜂の巣でお困りの場合は、有害生物防除の技術者団体である埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 にご連絡ください。また、企業やマンション、アパート、駐車場の敷地内については、管理会社に対応をご相談ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。
18ページ、計量器の定期検査を受けましょう。取引、証明に使用する測りは、2年に1回、定期検査の受験が義務付けられています。所定の日時に検査を受けてください。農産物の出荷や売買のために使用する測りも対象です。定期検査に伴い、事前調査を実施しています。取引、証明に測りを使用していて、調査票が届いていない事業者の方は、産業振興課までご連絡ください。定期検査、日時、10月27日木曜、28日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場産業文化センター駐車場。検査対象、表量が 250kg 以下の機械式測り、それ以外の表量が 250kg を超える機械式測り、および電気式測りは別途測りの使用場所での巡回検査があります。用意するもの、検査対象の測り、検査手数料、100kg 以下600円、250kg 以下1000円、分銅重りは別に手数料がかかります。問い合わせ、埼玉県計量検定所、電話 048-652-2171、産業振興課、電話 463-1903。納税の猶予制度が見直しされました。朝霞市税条例が一部改正されました。今回、猶予期間中の分割納付1年以内の方法や申請手続きなどの規定を整備するとともに、猶予を受ける際の担保徴収基準を見直しし、猶予金額が100万円以下、または猶予期間が3ヶ月以内の場合には、担保の提供が不要となります。また、従来、職権で行われていた、感化の猶予に、納税者の申請による感化の猶予制度が加わります。申請は、納期限から6ヶ月以内に手続きを行ってください。4月1日以後に、納期限が到来する地方税について適用となります。市税等の納期内納付が困難な場合は、そのままにせず、必ず収納課にご相談ください。問い合わせ、収納課、電話 463-2023。納入中止書等を送付します。平成28年度の以下保険料、税における保険料額決定通知書、納入納税通知書を送付します。内容を確認の上、納付書または口座振替により、納期期限内に納付をお願いします。なお、特別徴収の方は、年金から天引きされる保険料、税の通知書になりますので、ご確認ください。介護保険料問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1719、後期高齢者医療保険料、長寿はつらつ課、電話 463-1928、国民健康保険税、 保険年金課、電話 463-0283。 休日に相談するには、介護保険料、後期高齢者医療保険料、休日納付相談、日時7月24日日曜午前8時30分から正午、会場長寿はつらつ課。国民健康保険税、休日納税相談、毎月第1、第3日曜に実施、7月は第4日曜も実施。時間午前8時30分から正午、会場収納課。送付時期いずれも7月中旬。災害や病気、失業などにより納付が困難な方は、申請により保険料、税が減額もしくは免除される場合がありますので、納期限までにご相談ください。後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、保険料、税の納付を特別徴収から口座振替に変更できます。変更を希望する場合は、納付方法変更申出書の提出と、取扱金融機関等で口座振替の手続きが必要です。特別徴収とは、あらかじめ公的年金から差し引く方法。申請の時期により、直近の年金からの天引き停止が間に合わないことがあります。納付は口座振替が便利で確実です。市の取扱金融機関で手続きをすると、保険料、税が指定口座から自動的に引き落とされ、窓口へ行く手間が省けます。必要なもの、納入納税通知書、口座振替依頼書、納入納税通知書に添付、ゆうちょ銀行は備え付けの用紙、預貯金通帳、通帳の届け出印。7月の納付、市県民税、追記、固定資産税、都市計画税、2期、軽自動車税、追記、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも1期。納期限は8月1日、月曜です。市内循環バス、根岸台線に新たなバス停を設置します。市では、朝霞市内循環バス検討委員会から提言された、朝霞市内循環バス、ワクワク号の運行見直し方針に基づき、根岸台線に新たなバス停を2カ所設置し、8月1日月曜始発便から運用を開始します。ぜひご利用ください。右側に新設場所の岡1丁目東と中町2丁目のそれぞれの新しいバス停の地図が掲載されています。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。 19ページ、新しい後期高齢者医療被保険者証を郵送します。被保険者証の有効期限が到来するため、新しい被保険者証を7月中旬に簡易書き留めで送付します。記載内容に間違いがないか確認の上、8月1日月曜以降にご使用ください。基準収入額適用申請。同一世帯に住民税課税所得が145万円以上になる被保険者の方が一人でもいる世帯で、後期高齢者医療制度の所得区分が、現役並み所得者3割負担と判定された方でも、前年の収入の合計額によっては、申請により一般1割負担となる場合があります。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちの方で、平成28年度も 所得区分が低所得2、1に該当する方には、新しい認定証を7月中旬に郵送します。また、低所得2、1に該当する方には、申請により限度額適用、標準負担額、減額認定証を交付しています。入院や高額な外来診療の際に、この認定証を提示すると、支払額が自己負担限度額までとなります。詳しくは、同封する後期高齢者医療制度の手引きをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、長寿はつらつか、電話463-1928。国民健康保険、高齢受給者証を送付します。7月下旬に世帯主の方に送付します。発行期日から使用できますので、医療機関などにかかるときは、国民健康保険非保険者証、保険証と一緒に提示してください。有効期限の切れた高齢受給者証をお持ちの方は、ご自分で廃棄していただくか、保険年金課までお返しください。高齢受給者証は70歳の誕生月の翌月、誕生日が1日の方は誕生月から使用できます。新たに該当する方には随時送付します。問い合わせ保険年金課、電話463-0283。こんな時には国民健康保険の届け出を。国民健康保険に加入するとき、他市町村から転入したとき、職場の健康保険などに加入していない場合、職場の健康保険などを辞めたとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、非扶養者の方が扶養を外れたとき、75歳到達などで、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である非扶養者の方は、新たに国民健康保険に加入する届出が必要になります。国民健康保険を辞めるとき、他市町村へ転出したとき、職場の健康保険などへ加入したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、後期高齢者医療制度の対象となったとき、75歳になって対象となるときを除く、非自発的失業者に対する保険税の軽減措置、平成21年、3月31日以降に離職した方で、雇用保険の特定受給資格者、または雇用保険の特定理由離職者として、休職者給付を受ける方は、申請により軽減が受けられる場合があります。該当の方は、前年の給与所得を100分の30として、保険税が算出されます。離職から最長で2年度間休校。雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方が対象です。申し込み時に必要なもの。雇用保険受給資格者証、本人確認のできるもの、問い合わせ、保険年金課、電話463-0283。省エネ標語、早く寝て電気を消そう、エコライフ。国民年金保険料には免除猶予制度があります。経済的な理由等で、保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が免除、または猶予されます。保険料免除制度、 全額免除制度及び一部免除制度。一部免除の月額保険料平成28年度。平成28年度の国民年金の保険料は月額 16,260 円。4分の1免除 12,200 円。2分の1免除 8,130 円。4分の3免除 4,070 円。条件、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であること。一部免除制度は、納付すべき保険料が未納となった場合は、一部免除が無効となり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれなくなります。他の免除、猶予制度、納付猶予制度、50歳未満の方、学生納付特例制度、対象学校等の学生の方、法定免除、障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している方など、法定免除以外は所得審査あり、免除、猶予、学生納付特例制度が承認された期間については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年前まで遡って納めることができます。追納制度。平成28年7月以降は、制度が改正され、納付猶予の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657、保険年金課、電話 463-0284、20ページ、有料自動車運転者を表彰します。過去5年から40年以内に行政処分、交通事故、交通法令違反がない方を有料自動車運転者として表彰します。表彰を希望される方は次の通りお申し込みください。表彰の種類、5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年。申請できる方。1、交通安全協会の会員の方。2、朝霞警察署管内に居住または就業している方など、その他申請できる方の要件、申請に必要なもの等。詳細はお問い合わせください。受付期間、7月1日金曜から8月31日水曜、申請・問い合わせ、交通安全協会事務局、朝霞警察署内、電話 462-9876、まちづくり推進課、電話 463-1514、都市計画変更の原案の閲覧及び説明公聴会のお知らせ。朝霞都市計画道路中央通線は昭和47年4月に都市計画決定しましたが、40年以上の長期にわたり、全線が未整備のままとなっていることから、この度計画の見直しを行った結果、一部廃止の方針となりました。これに伴い、当該路線に接続する朝霞都市計画道路、駅西口富士見通線の未整備区間の廃止、区画街路、本町1号線の新設の都市計画変更の原案を作成しましたので、この原案についての閲覧及び説明公聴会を実施します。また、中央通線の一部廃止に伴い、用途地域及び高度地区の 都市計画の変更を検討していますので、その内容についても皆さんからご意見をお聞きしたいと考えています。閲覧期間、7月12日火曜から26日火曜、閲覧場所、まちづくり推進課、説明公聴会、日時、1、7月14日木曜、午後7時から、2、7月16日土曜、午前10時から、午後2時から、3、7月19日火曜、午後7時から、4、7月24日日曜、午前10時から、午後2時から、会場、1、2、4、市役所、3、東浅香公民館、事前申し込み不要、どなたでも参加できます。いずれも同一の説明となります。問い合わせ、まちづくり推進課、電話463-2518。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。日本手話情報コーナーナンバー3、何々できるを使ってみよう。6月号で大丈夫の手話を掲載しました。実はできるも同じ動き方で表します。疑問文も同様です。イラストで説明があります。大丈夫、できるの場合、4本指を揃えた右手を左胸に当ててから右胸に当てます。次に、疑問文の場合、大丈夫、できるは、眉を上げて尋ねるように表すと疑問文になります。また、できるの前に動詞を加えると、例、食べるプラスできる、イコール食べられる、食べることができる。書くプラス疑問文のできるイコール書ける、書くことができるのような意味になります。疑問文の場合は尋ねるという表情がとても大切になります。食べる、箸を使って物を食べるようなイメージ、プラス、できる、イコール食べられる。書く、ペンで手のひらに何か書くようなイメージ、プラス、疑問文のできる、イコール書ける、になります。浅香市社会福祉協議会のホームページにて、手話付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。現在の20ページ、一番下のほぼ中央に QR コードが掲載されています。この QR コードから、社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファックス463-1025。21ページ、浅香市自治会連合会定期総会が開かれました。平成28年度事業計画、収支予算などを審議。5月24日火曜、夢パレスで、自治会連合会の平成28年度定期総会が開かれました。新しく自治会長や自治会連合会役員になった方々の紹介と、退職した自治会長への感謝状贈呈を行ったほか、平成27年度事業報告収支決算、平成28年度事業計画収支予算などを審議し、承認されました。なお、今年度の役員は次の通りです。
会長、松尾さとしさん、本庁霞台町内会。副会長、関根進さん、膝折り宿町内会。梶原隆夫さん、下野原町内会。浅川俊夫さん、溝沼第二町内会。会計、小池正則さん、栄町町内会。蛭間明さん、岡町内会。理事、川上智之さん、シャルマン工房第二浅香自治会。室谷時夫さん、三原町内会。岡野茂さん、溝沼第三町内会。海野進さん、コンフォール東浅香自治会。中里茂俊さん、昭和台町内会。石原茂さん、東南部町内会。大吾清さん、田島町内会。須田和明さん、浜崎東町内会。塚田よし子さん、浜崎振興会。小野慶三さん、霞ヶ丘親睦会。幹事、高橋勝さん、下野原南部町内会。星野隆さん、溝沼第一町内会。問い合わせ、浅香市自治会連合会事務局、地域づくり支援課内、電話 463-2645。市への寄付、ありがとうございました。熊谷幸喜様から60万円。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く。ファンツーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。浅香市役所はファンツーシェアに賛同しています。ファンツーシェアとは CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。浅香市民活動ニュースレター49。パソコンの指導を続けて15年、楽しく便利な毎日を過ごしていただけるように。今回は市民対象にパソコンを指導し、生活の中に役立ててもらうための活動を行っている、よちよちパソコンサークル会長の田中克美さんにお話を伺いました。質問、会を立ち上げた目的と経緯を教えてください。答え、定年退職後にパソコンを使う機会が増えたことで、パソコンは高齢者にとっても生活をしていく上で役に立つ便利で良いものである。年齢を問わず多くの方にパソコンを覚えてもらい、生活の中に役立ててほしいと思うようになり、2001年によちよちパソコンサークルを立ち上げ、市民を対象に無償でパソコンの指導を始めました。現在はコミュニティセンターと浅志ヶ丘の市民センターで中高年の方を中心に指導をしています。パソコン操作の指導以外にも、パソコン修理、周辺機器の購入相談やインターネットやメールの接続設定も無償で引き受けています。質問、会の内容を教えてください。答え、初級コースと中級コースに分かれ、原則、マンツーマンで指導しています。初級コースでは、ワード、エクセル、インターネット、メール、パワーポイントといった基本的な操作を。中級コースでは、主に画像の加工などをマスターします。質問、会の活動を通じて感じていることや、今後の課題を教えてください。答え、会員の方たちがパソコンを覚えて、楽しく便利な生活を送っていただきたいと願っております。そのために会を続けてくださる後継者を増やしていくことが今後の課題です。会員を募集しています。パソコンを覚えたいという方はぜひ見学に来てください。年齢は問いません。高齢の方も大歓迎です。コミセン初級コース、日時、第1、第3土曜、毎週日曜、いずれも午前9時から、会場、中央公民館コミュニティセンター。浅志ヶ丘シニアパソコン。日時、毎週月曜、午後1時から、 会場旭ヶ丘市民センター、問い合わせ田中、電話 090-1708-7210、 問い合わせ市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417。 22ページ、ライトダウンする夜はみんなが地球を思う夜。7月7日木曜、七夕ライトダウン。6月21日火曜から7月7日木曜は CO2 削減ライトダウンキャンペーン期間です。不必要な照明は消しましょう。また7月7日木曜はクールアースデー七夕ライトダウンとして午後8時から10時の一斉消灯を呼びかけています。問い合わせ環境推進課、電話 463-1512。 夏のライフスタイルキャンペーンにご協力をお願いします。 ① 夏季における軽装の実施クールビズ期間10月31日月曜まで。事務室の冷房時の設定温度を28度 C にしても快適に過ごせる衣服の着方を工夫してみましょう。ブラインドやカーテンで直射日光を遮ったり、グリーンカーテンを作ることにより、体感温度を下げることができます。2、エコライフデイ埼玉、2016夏。期間、9月30日金曜まで。エコライフデイの取り組みは、簡単なチェックシートで、あなたが削減できた二酸化炭素量を計算できるものです。チェックシートは、埼玉県温暖化対策課のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話 048-830-3035。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、7月22日金曜から25日月曜、28日木曜から31日日曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話、048-823-8711。マイカーの利用を控えて。自動車は便利な交通手段である一方、大気汚染や地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を排出しています。マイカーの利用をできるだけ控え、公共交通機関を積極的に利用してみませんか？また、近場では徒歩や自転車を利用してみてはいかがでしょうか？問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 食中毒に気をつけましょう。夏季には細菌による食中毒が発生しやすくなります。多くは肉類を生や加熱不足で食べることを原因としたカンピロバクターや腸管出血性大腸菌による食中毒です。次の点に注意しましょう。ポイント。1、肉の生食は危険です。お子さんや高齢の方では症状が重篤化することもあります。2、レバーなどの内臓や食肉の調理をするときは75度 C で1分間以上しっかり加熱して食べましょう。3、焼肉やバーベキューをするときは、生肉を扱った箸やトングで焼き上がった肉やサラダなどを食べないようにしましょう。4、野菜、果物、調理済みの食品は、生肉やその肉汁と接触しないようにしましょう。5、肉の料理に使用した包丁やまな板などの器具類は、その都度洗浄消毒しましょう。6、食肉は購入から調理までの間、細菌が増殖しないよう、低温保存、10度 C 以下にしましょう。7、調理前や生肉に触った後、トイレの後は手、指の洗浄消毒をしましょう。問い合わせ、旭ヶ保健所、電話 461-0468。 消費生活センターだより47。相談内容。高校生の子供がスマートフォンで広告を見て、ダイエット美肌効果を謳った健康食品の10日分10歩モニターセット100円を1ヶ月前に注文した。子供はお試し1回購入だけのつもりだったようだが、最近同商品30日分が届き、5000円の請求書が入っていた。事業者に確認すると、最初の10日分を含め、4回購入約束の定期購入契約だと言われた。解約できるのは4回購入後だという。今すぐ解約したい。解説、インターネット通販で健康食品やサプリメントがお試し価格で安価で購入できるとあったので申し込んだところ、お試しのつもりが定期購入の契約だったという相談が寄せられています。トラブルに遭わないために。1、インターネット通販では法律により決められた内容の表示をすることとされていますが、定期購入であることが分かりにくく表示されている場合や、小さく表示されている場合があります。表示を見落とさないように、ページの隅々まで注意が必要です。2、未成年者がお試し価格で安価なため、小遣いで払えると思い、保護者の知らない間に注文し、トラブルになる事例もあります。未成年者は保護者と契約内容をよく確認しましょう。3、広告は商品の価格や特性ばかりが強調されていますが、契約条件を必ず確認しましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
23ページ、野菜や樹木、花作りをされている皆さんへ。5月から8月は農薬危害防止運動期間です。作物を害虫から守るための駆除や予防などには、農薬散布以外の方法を取りましょう。やむを得ず農薬を散布する場合は、使用方法や注意事項を厳守し、周辺住民への周知や飛散防止に努めてください。また誤飲などの事故を防ぐため、絶対に小分けをせず、鍵をかけて安全に保管してください。問い合わせ、埼玉県薬務課、電話 048-830-3633、埼玉県農産物安全課、電話 048-830-4053。防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744、通話無料。IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子供の見守り放送、夕焼け放送の放送は除きます。回線が混み合っている場合は、つながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。朝霞市は男女平等を進めています。身近なことから考えてみよう。今、自分にできること。2、幼少期にこそ気をつけたいジェンダー。私の職場は子供がたくさんいる施設です。無邪気で元気な子供たちと触れ合い、日頃から様々なことに気をつける反面、いろいろなことを子供たちから教わることもあります。子供たちの持ち物や服装を見ると、女の子は赤やピンク、男の子は青や黒ということが多いように感じませんか？自分の幼少期には特に気にしていませんでした。例えば遊ぶときに女の子はピンクの折り紙を欲しがり、男の子はおもちゃの電車で遊んだり、本当にそれが好きなのかな、好きならいいんだけど、とふと思うことがあります。男の子に混じって虫取りをする女の子や、静かにお絵かきをしている男の子を目にすると、いろんな子がいて当然なんだよな、と感じます。何の影響で誰に言われたのでしょうか、女の子は〇〇しちゃダメよ、男の子は〇〇しましょう、など。 知らず知らずのうちに周囲の大人やメディアからの影響を受けているのかもしれません。そういった影響からジェンダー、社会的、文化的に作り上げられた性別に発展するようなことが刷り込まれ、子供の豊かな発想や自由な表現に制限をかけているように感じています。皆さんはお子さんやお孫さん、近所の子供たちとどのようなコミュニケーションをとっていますか？選択して行動するのは子供たちです。多少の性差があるのは事実ですが、それぞれのらしさと個人の特徴が共存共演していけるように、せめて近くの大人が固定観念のようなものを刷り込まないようにと考えました。女性も男性も社会や家庭で活躍できるように願いながら、まずは自分自身も固定観念を壊して、柔軟な脳と心で子供たちに接していこうと思っています。このコーナーでは男女平等に進めるために毎年度テーマを決めて連載しています。今年度のテーマは身近な生活の中から男女平等について考え、今自分にできることは何かについて男女平等推進事業企画運営協力員が取り上げていきます。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。